テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は356回目の配信となります。鬼太郎に出てくる目玉の親父が白目を向いた状態ってどんな風になってんだろうって考え出すと夜しか眠れません。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。カシオ発のリング型デジタルウォッチ。カシオリングウォッチ CRW001。こちらは BCN プラス R のサイトで掲載されていた記事ですね。カシオ計算機株式会社は実用性と遊び心を兼ね備えた同社初のリング型デジタルウォッチ、カシオリングウォッチ CRW001 を12月13日に発売すると発表しました。6桁のデジタル表示液晶を装備しておりまして、時、分、秒はもちろんカレンダー、デュアルタイムストップウォッチなどを表示できるそうです。指輪のサイズなのにすごいですね。リングサイズは内径20ミリ。指回りが 62.8 ミリの22号、19号用と16号用のサイズ調整用スペーサーが付属しているそうです。なお、カシオオンラインストアでは抽選販売となっておりまして、抽選結果は12月9日に当選者のみ連絡するということだそうですね。価格は 19,800 円。すでに抽選の申し込みは終了しておりますけれども、さてさて、申し込んだ方はどうだったんでしょうね。パッと見のデザインは、昔懐かしいというのか、今も多分そんなに変わってないと思うんですけれども、 G-SHOCK みたいな感じですね。あれを本当に指輪サイズにしてしまったっていう感じで、なかなか精巧な作りになっているみたいですね。あ、精巧はそっちの精巧じゃないですよ。カシオさんですからね。なんか時代が進むとそのうちなんか壁に投影する指輪みたいな感じの時計になるんですかね。腕時計を普段つけていないので、なかなか使う用途を思いつかないんですけれども、でもまあファッションとしてはパッと見いい感じに見えるのかもしれないですね。では二つ目の記事ですね。配線革命、コネクタを自由自在に曲げて固定できるカテゴリー 6A LAN ケーブルを12月4日発売。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。サンワサプライ株式会社はコネクタ部分を曲げて固定できる LAN ケーブル 500LAN6ABE シリーズの全6製品を直販サイトサンワダイレクトで発売しました。特徴としましては、コネクタの部分を曲げて固定ができる。それから 10Gbps で超高速通信に対応。直径3ミリの極細ケーブルというふうになっております。最近久しく有線 LAN を使っていないので、なかなかお目にかからないんですけれども、こちらの製品はあれですね、LAN ケーブルのあのコネクタの根元あたりにですね、なんというかこうぼってりとしたカバーがついているんですよ。で、一見なんかただのカバーかなと思うんですけど、どうもそれがこう曲げるとそのまま固定されるっていうような仕組みになっているらしくて、いろいろ角度が変えてそのままの状態を保持できると。そういうケーブルみたいですね。なんかインフラを専門でやってる方とかにはすごい嬉しかったりするんですかね。ケーブルの向きを揃える時とかにすごい重宝するのではないかなという完全に想像ですけれども、なかなかニッチなところを攻めてくる商品だなと思って紹介してみました。最後3つ目の記事ですね。愛犬と旅する電動バイク、ドギー、先着100台限定で一般受注を開始。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。ウィズ株式会社は小型から中型犬、ワンちゃんですね、の搭乗が可能な電動バイク、ドギーの一般受注を先着100台限定で開始したと発表しました。配送は2025年の2月中旬から4月中旬ぐらいになるそうです。このドギーという名前の乗り物はですね、ウィズ株式会社によるバイクショップウィズ元を運営する向井夫妻が愛犬と旅するをテーマに開発改良を重ねた電動のバイクだそうです。キャンプファイヤーでのクラウドファンディングでは達成率 1489% だったそうで、初回ロットは完売しているそうですね。特徴としましては、車重が 40kg でハンドルの折りたたみも可能と。なので、軽自動車でですね、2台同時積載が可能になっているそうです。そして登録区分が原付一種となっておりまして、公道の走行が可能。ただし、ヘルメットは必須。 歩道の走行は不可となっておりますね。航続距離は約 40km、 車体サイズは全長 1330mm、 全高 980mm、 全幅 540mm ですね。まあ、バイクのあのまたがる部分があると思うんですけど、あそこがですね、カゴみたいな感じになっていて、そこにワンちゃんを乗せて走るという乗り物だそうですね。お出かけしつつワンちゃんも一緒にみたいなご家庭だとなかなか良いのではないでしょうか。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは村ぴょんさん、いつもありがとうございます。353回拝聴。もうネットサーフィンは通じないんですね。私はまだまだ通じますけど、ファミマだとアプリで下ろせないんですね。全然知らなかったです。わはは本舗を調べてみたら面白そうですね。お笑いバラエティっていう感じなんでしょうか。私もちょっと見てみようかな。それから354回拝聴。お水くださいセンサーいいですね。電子工作やったことないので難しそうに見えましたけど、簡単な方なのかな。私は植物育てるときに水やり忘れて枯らしていたので、このセンサーあったら嬉しいなと思いました。新配列のキーボードだと自分は絶対タイピング遅いなと思いました。笑い。標準配列でさえそこまで早くないので、人差し指だけで入力しちゃいそうです。忘年会シーズン、体調も気をつけないとですが、毎年飲みすぎて体調崩しています。餌も気をつけください。とコメントいただきました。なんか喋ってて気づいたんですけど、これ、だいぶ僕の声、鼻声になってますかね。実のところ、ちょっと前にですね、2日ほど寝込んでいたのがありまして、ただ飲みすぎたわけではなくて飲み会前の話なんですよね。で一生懸命直さなくちゃと思ってですね、丸2日ぐらい本当にもう仕事を休みにしちゃって、はい、ずっと寝てました。なんか風邪ひくと不思議とずっと寝れますよね。体が戦っているのかというのを思いながらですね寝ておりました。村上さんも風邪ひかないように気をつけてください。それからフォルテアットアウトライフ M さんですね、いつもありがとうございます。353回拝聴。ラジカセが懐かしすぎて笑。これ担いで路上歩いてた人いたなぁ。インターネットイエローページ懐かしい。昔のネットはジャンル別にディレクトリメニューになっていて、目的のページに検索ではなく、たどり着くまで A へ行って B へ行って C のようにアクセスする必要があったとか。それから354拝聴。電子工作入門いいですね。ラズバイ使ったものは何かしら作ってみたい。そういえば技術書店で買った二酸化炭素センサー組み上げてないなぁ。もう12月ですが、1年前にオフ会やったのが懐かしいです。東京に来られるとのことで、機会があればぜひ、とコメントいただきました。ディレクトリ型の検索サイトは懐かしいですね。昔のヤフージャパンはまさにそういう感じになってましたけど、当時は今みたいに大量のコンテンツから特定の文字を探し出すみたいな、そういうのがまだ実装されていない時代だったので、今考えると Google さんによって世界が変わったな、みたいなことはちょっと思ったりもしますね。そして1年前、そうですね、オフ会やりましたね。その説はお世話になりました。ありがとうございます。そしてお誘いをいただいているんですが、割と予定を詰め込みすぎてしまいまして、せっかくお誘いをいただいたのにですね、ちょっと今回はお会いするのが難しそうだなというふうに思っております。せっかくお誘いいただいたのに申し訳ないです。すいません。また懲りずにですね、誘っていただけたら嬉しいです。それから高見千恵さん、いつもありがとうございます。354聞いた。ワイヤレスマイクロ、ちょっと面白いなぁと思って見てみたものの、値段を聞いてそっと辞してしまいました。まあ、うちみたいな団体が使うものではないかなぁ。クジラ飛行机さん、飛行机さんだった。ほっ、とコメントいただきました。ワイヤレスマイクは、総じてなんというか、もともと金額ベースが高い感じがありますよね。1万じゃ絶対効かないなっていうイメージがあるので、なおかつ性能が良いとなると、ってなりますよね。昔、アマゾンで、安いの買ってみたことあるんですけど、まあなんというかあれですね、予想通りっていう感じでしたね。はい。なのであんまりこうチャレンジしてみるのはね、おすすめしないかなという気がしております。はい。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。最近ですね、開発をするときにカーソルっていうエディターを使っているんですけれども、無料の状態ですとやっぱり制限があるんですよね。しばらくやり取りしてると打ち止めみたいな感じになってしまうので、まあいい加減そろそろですね課金をするかななんていうことをちょっと思ってたんですよ。ちなみに月額20ドルですかね、年契約だと月16ドル換算になるらしいんですけれども、そんな風に思っていたら、収録の直前ぐらいにですね、 C ラインって思うんですかね、クラインじゃないよな、 CLI& エディターを略して CLINE で C ラインかなと思うんですけれども、そんなエディターがあるというのを記事で読んだわけですよ。で、こちらを使いますと、ほぼカーソルと同じような動きというのか、まあ、AI に質問しながらですね、向こうが勝手にファイルの生成とか編集とかまでやってくれるという流れが作れると。で、なおかつ、AI の種類もいくつか用意されている、その選択肢が結構広くてですね、さらに課金体系も月いくらっていう感じじゃなくて、API のその重量課金みたいな感じですかね。デポジットで何ドルか入れておくと、まあ、それが尽きるまでは使えるみたいな、そういう使い方もできるらしいので、おお、これはこっちの方がいいんじゃないかということでですね、そちらに乗り換えるのかななんてことをちょっと思っております。なんというか、この年のせいにですね、いやはや、流れの早い世界だなというのをちょっと最近しみじみと感じますね。うんうん。この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。わー、今気づいたんですけど、ふるさと納税忘れてました。急いで選ばないと。やべえっす。みんなも頑張って。ということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。